章の115ページね、最後のところですね、大瀬に曰く、二人とは叱るべからざるゆえに候ですね。はい、一緒に読みます。大瀬に曰く、二人とは叱るべからざるよしに候。この攘夷の趣を守り、行住座下に拝見あるべき候。朝夕日憂商人に対談と心力候らば、妙了叱るべく候なり。時に文明15年初秋3日、諸者せしめおわんず。御弔いに預かるべき約束の間、あざりを帰り水かきまいらせ候なり。異変あるべからず候筆者難情日中。日中商人の仰せによれば、一人日鎮商人に限りに限り申し伝えてよろしいとのことであります。前述の各条を日常に拝見して守っていただきたい。そうすれば毎日日遊商人とお話をし合っていると同じであります。そこに計り知れない仏様のお心持ちがあると思います。文明15年1483年7月3日書写し終わる。私日中は老年で、あなた日鎮商人に葬式をしていただく約束でありますから、笑われても構いませんから、この状状をあなたのために書き遣わします。この条目に決して違背してはいけません。筆者南条日中。結び以下121箇条を略解して、してみました。全く今日の総本山の三宝三機の骨格を成しているのであります。日光商人の御意解お鬼門26箇条と、この121箇条は召集をして終祖滅後678年昭和34年の今日まで一号の方望すらなからしめた指針であったのであります。なおこの懸疑章は数条の項目と名称の死後等を取れば、全章が今なお玉条として活用されているのであります。召集の相続は本章をもう一度熟読吟味いたしましょう。最後ですね、懸疑章の最後、日遊商人のですね、お弟子さんの南条日中というこの人がですね、日遊商人の普段この喋られている説法されていることから、普段話をしていること、それをですね、 この記録して、この今私たちが勉強してきたところのですね、121箇条にこの箇条書きにこの短いセンテンスで、論文みたいな長いもんじゃなくてですね、この大事な点だけをこの箇条書きにして121にこのまとめて、この残されたのがこの日中商人の記議書というものなんですね。ですから一気に書き上げたんじゃなくて、何年にもわたって日中商人と共に生活をしながら、その生活の中でこの示された、また日中商人が何度も何度も繰り返し、この大事なことだから念を押すように何度も何度もこの話をされたことをですね、この片割れで聞いていて、これは日中商人が何遍もいつも口癖にこの言うから、これは大事なことだなということで、その自分たちにとっても大事だということは、後世の人間にもずっと貫いて、この大事なことなんだということで、その書き留められた、それをこの121箇条にこのまとめられたということなんですね。でご存知のように、日中商人は第9世、なんですね。で、第9世で、昔の年号はもうちょっと難しいです。あんまりピンとこないからあれですけども、1409年から1482年の日中商人は生涯をこの送るわけなんですね。それで73歳で亡くなります。でこの日中商人の弟子、日中っていうふうに名乗ってるぐらいですから、非常にこの日中商人のこの弟子の中でその筆頭にこの値するこの重要なこのお弟子さんが南条日中ということなんですね。で、この73歳でこの亡くなるんですけれども、その前に第10世が日常商人、それから第11世が日程商人なんですね。で、日程商人は出すんですけども、10世の日常商人は1472年に亡くなります。それからこの日程商人も同じ1472年に、亡くなります。ということは日中商人のこの、次に任せた日常商人の方が日中商人よりも先に亡くなっちゃうということになるわけですね。次の世代に渡したにもかかわらず、次の世代の人の方が先に亡くなると。でこの日常商人も日程商人に渡して、この隠居したにもかかわらず、この2人は同じ年に亡くなってしまうということになるわけですね。それで日中商人はこの2人がもう亡くなってしまうので、この1482年に、亡くなるまで、この差ですよね、この差のこの間を日中商人がまたこの務めなければならないということになるわけですね。それで、ここに出てくるところの日鎮商人は 第12世日印上人なんですけれども、この日印上人がこの73歳で日印上人が亡くなった時には13歳なんです。13歳ですね。13歳、13歳ということはですね、中学校の1年生ぐらい、小学校の6年生か中学校の1年生ぐらいですよね。どう考えても無理がありますよね。知識としても経験としてもね、その無理があると。で、私は、まあ、この日印上人以外の人も12歳とかそういう若くてその芸家になっている人が、この貫通になっている人がいるんですけども、つまり退席時はですね、その特別この13歳の人がこの天才的に優れててっていうよりも、その人がいなかったということなんですね。人がいなかった、この13歳の人を取り囲むその長老もそのいなかったということなんですね。ですから、この若い年齢の人にこの継がせていくしか方法がなかったということになるわけですよね。それだけ人材がいなかったということは、それだけ退席時はその貧困のこの状態にそのあったということがこの言えるわけなんですね。だから南條日重はですね、そのことも考えて何としても文章に残して、この法というもの、日蓮大聖人の法というものがどういうものなのかということをですね、このまとめておかなければならなかったということなんですね。ですから、この書き残したものを日印上人に確認してもらって、そして日印上人もこの亡くなるにあたって、この日印上人、人材がいないわけですから、ですからこの人だけにこのことをこの語って伝えてくれよというふうにこの言い残されて、この亡くなられたということなんですね。ですから、このものはですね、この121箇条は皆さん方がずっと勉強してきて分かるように、非常に深いこの法門の話から、その身近な法事や立ち振る舞い、普段の生活の信仰者としての普段の生活のこの在り方まで、この深いところから浅いところというか、浅い中にもその大事なこの立ち振る舞いというものがですね、この大事にされなきゃいけない、守らなければならないんだということがその書かれてあるわけなんです。もうなんていうんですか、普通の人が読んだら分かんないだろうというようなことばっかりが書いているわけじゃなくて、信者さんのこの立場、小僧の立場、そういうものも全部含めて、この信仰というものはこういうものでなきゃいけないんだということがですね、その書かれてあるんだということなんですね。で、日印上人のこの皇帝であるところの南條日重もですね、日印上人に葬式を出してもらわなきゃいけないんだからということは、この時点でこの南條日重さんはこれだけのこの仕事をした人なんですけれども、この日印上人の亡くなられた後に1年ぐらいして亡くなるんですけども、何年の何月何日に亡くなったかということを、何年の何月何日に生まれて何年の何月何日に亡くなったかということもその記録として残ってない人なんですね。名前は残ってるんですけども、ですから、この南條さん、南條日重さんはもう自分もそれだけの日印上人に従って学識のある人であるけれども、貫通としての務めを果たすということができない状態のこの年齢だったということ、年齢やその体力的な問題があったということが そのことでこの分かるわけなんですよね。私たちもね、その法をね、この伝えていくときにね、大聖人様のようにね、本当にね、そのいろんなことと私たちは向き合って、その戦っていかなきゃいけないわけですよね。戦うちって言ったら大げさですけどね、その頑張っていかなきゃいけないわけだ。一番はやっぱりその国家権力、私たちはあんまり国家権力と向き合ってませんけど、大聖人はその立正安国論を幕府に出して、そこからずっとこの命を狙われるわけですから。ですから法華経の経文に書いてある通り、国家権力から大聖人は法難を受けるということになるわけですよね。辰の口の法難も、伊豆伊東の流罪も、佐渡流罪も、みんなその国家権力の名のもとにですね、行われたということが言えますよね。それから社会の飲酒ですよね。自分の家は真言宗だから、もう日蓮が何を言おうが真言宗でやっていくんだ、いや南阿弥陀仏だから南阿弥陀仏でやっていくんだと、南阿弥陀仏が何が正しいのか、真言宗が何が正しいか分からないけども、南無法蓮華経は嫌だと、南阿弥陀仏や真言宗の悪口を言う日蓮というのはとんでもない野郎だというような、そういう固定概念のこの飲酒というものもともこの戦っていかなきゃいけないと。これは私たちもこの同じ立場に、ありますよね。それから名門名理、この信仰というものと全く真逆で、この信仰でこの天下を取ってやろうとか、池田大作さんみたいな、この南無法蓮華経をたくさんの人に広めて、それで自分の権力とか権威とかお金とか、そういうものをこの集めていこうと、でそれが社会的な地位であり社会的な力なんだというふうに、その勘違いをして、その世間の名誉を得たいとか、勲章をかき集めて、ぶら下げて喜ぶとかいうような、そういう考え方の名門名理ということで信仰というものがこの間違っていくっていう、そことも私たちはみんな池田大作ほどじゃなくても、みんな心の中に名門名理のそういう心というものがゼロの人はいないわけだ。みんな多かれ少なかれみんな持ってるということですよね。ですからその名門名理というものとも戦っていかなきゃいけない。それから大石寺がそうであったように、貧困ですね、この信仰というものを貫くと、いろんなこの社会の圧力によってこの逆風の中でこの生きていかなきゃいけない、逆風の中でこの信仰というものをこの保って貫いていかなきゃいけないというふうになると、なかなかその貧しさというものとこの縁が切れないようにこのなっていくということなんですね。日中商人の時代も貧困でしたね。で、京都の要望寺をこの迎えた、この江戸時代も大石寺は貧困でした。で、創価学会をこの迎えた大石寺もその時代においてその貧困でした。江戸時代と明治と、明治の軍国主義にこの進んでいくその時代っていうものも、信仰の自由っていうのがありませんでしたから、ですから長い信仰の自由っていうものがないこの日本の国の政策の中で、大石寺はずっと貧困でした。だからその貧困の後に要望寺の大きな財力がこの入ってきたときに、この日蓮大聖人の教えっていうものは曲がってしまいました。 また明治時代から大正昭和とずっと信仰の自由がなくて、戦争に負けて戦争が終わってから創価学会が出て、創価学会がいろんな意味でお金を運んできた。登山と誤解費をこの日常的にこのするようになって、そういうものでお金で堆積寺が潤うようになって、堆積寺の教えは間違ってきた。だから必ず貧困で苦しむ、その後に富が来る。そうすると必ずその富の名門妙理でこの信仰の教えというものは曲がっていってしまうと。その繰り返しでこの日蓮召集はこのやってきたということなんですね。ですから日田商人の解説は、この時代からずっと一つも方々なくやってきたんだって解説はしてますけども、そういうことはないんです。もう本当にその曲がってそれを直してということの繰り返しでこのやってきたということなんですよね。ですからその中で要するにこの懸疑抄というものはいつも教科書にこのなってきたということなんですね。元へ戻るという時の地図にこの懸疑抄がこのなってきたということなんです。だから本当にこれは大事なその本なんですよね。今まで5回ぐらい5巡ぐらいこの懸疑抄の話をしてきたんですけども、だけど私は何遍これを皆さん方に話してもこれは大事だなということがいっぱいありますので、またこれ今日最後ですけども、これまた最初に戻ってまたこれを教科書にこの話をして、またこれを中心にしてそのいろんなことにこの話題を求めて皆さん方に新人の話をしていくことができるような、ずっと教科書にこの使っていった方がいいんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、本当にそのことがですね、この10世11世を飛んで13歳の12世にこの法というものをこの渡さなければならないと、この13歳のその本当に頼りないそういう状況の方にそれを託さなければならないというようなその脆弱なこの状態だったということがですね、このよく分かるわけなんですよね。だからそういう中で日蓮召集がこのやってきた、風前の灯火の中でやってきたということを考えたときに、私たちも今本当にこの次の世代に法というものをつないでいくということが難しいこの状態にありますけれども、私たち自身もその厳しさの中で私たちに縁あってこの信仰のこの種というものがこの受け継がれてきたということを考えたときに、私たち自身も次の世代にこの伝えていくためにこの信仰というものをその頑張ってやっていかなきゃいけないというふうに思うんですよね。そのことをですね、この最後にあたってね、この考えるんですよね。それとね、さっき言った国家権力から飲酒、世間体、それから名門妙理、貧困ですね。それからね、その今はね、その世の中のね、この無関心、無視、何も考えないっていう人がいるんですよね。聞きたくないって、この信仰の話をしようと思っても何にも考えてない、何にも興味がない、それがどうしたんというような方 手にやってろというような、そういうこの世の中のこの風潮、いつも皆さん方にお話ししますけども、大聖人の時代は真言宗の人も命がけ、念仏の人も命がけなんです。で、今の私たちの周りで命がけで念仏や真言やってる人いません。念仏や真言の坊さんでさえも食うためにやってるだけです。命がけでやってる人ってほとんどいませんね。だからそういうこの無関心無視の、それとも私たちは向き合っていかなきゃいけないということになりますよね。それからね、孤独、長生きするとね、友達はみんな死んでいっちゃうね。もう全然知らない人ばっかりになっちゃう。長生きすればするほど時代が変わっていっちゃう、ね、だもんで、もう長生きしたのがいいのやら悪いのやら、長生きしたら長生きする分だけ寂しくなっていってしまう。その孤独とも私たちは戦っていかなきゃいけないということになりますよね。私の知ってる人でね、ものすごいね、その長生きした人でね、ものすごい人のためにこの尽くしたこの人がいるんですよ。ものすごいたくさんの人のためにね、その人は尽くしてくれたんですけどもね、95までその生きたらね、その尽くしてもらった人たちもみんな死んでるの。だからね、その人の葬式もう全く人が来ないんですよ。だって来る人がみんな死んでるんだから。だからね、ちょこちょこっと集まった人がね、あんなに人の世話した人に、世話した人なのにね、こんな寂しい葬式で、なんかなんかこの人は損したみたいだねって言うんだけど、しょうがないよそれはね。亡くなった人に集合をかけるわけにいかないもんね。だけどその人の葬式がどんだけ寂しい葬式であっても、その人がやってきたことは何にも変わりないことなんですよね。何にも変わりない。その人も何にも後悔してなかったと思うんですよね。だけども本当に最後、その人が亡くなったって言っても、その人を知らない人ばっかりなんです。私もかわいそうだなと思って、私もその人よりも若いから、その人を途中からしか知らないんだけども、95全部知ってるわけじゃないんですけども、だけどもその途中からでも、その人は本当に人のために尽くした人なんですけども、かわいそうだなと思うんですけども、それが現実なんですよね。現実なんね。だからした分だけ返してもらわなきゃと思って生きてったらもうしょうがないんだそれそう、しょうがないんだそれはね、うん、するばっかりで何もしてもらわなかったって愚痴を言ってもしょうがないことだから、そういう人生がこれからのこの長生きのこの世の中には、当然たくさんの人にそういうケースがそのあるんじゃないかというふうに思うんですよね。だけどもその孤独とも私たちは付き合って戦いながらも、やはり自分自身の、生まれてきてよかったなと、生きてきてよかったなという思いを、この南無法蓮華経の方にこの見出せるような、ただ人間関係の人間の付き合いだけに生まれてきてよかったとか生きてきてよかったっていうふうなものを見出すということはできないんですよ。だから本当に自分の心に抱いているところの南無法蓮華経の信心をしてきてよかったなというふうに思えるような、そういう生き方を私たちはこのしていかなきゃいけないと。亡くなり方がどうであろうが、亡くなった時に人が集まろうが集まる前が、そんなことは関係なしに、そのことを私たちは貫いていかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。だからそういう意味でね、私たちはこれからもお互いどうなるか分かんないんだ、どうなるか分かんないんだ、ね、どのぐらい長生きするのか、どのぐらい短めなのか分かんないんです。だけどもどうなろうと、この南無法蓮華経の 新人の志、それをこの大切にしていってもらいたい。前も皆さん方にお話ししましたけども、亡くなる前に認知症っていうのが来ますよね。認知症っていうのが、で認知症が来た時に本当に認知症になって、それで南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経って朝から晩まで南無妙法蓮華経を唱える人と、南無妙法蓮華経の信仰する前の念仏に心が戻っちゃう人がいるんです。一生懸命南無妙法蓮華経ってやってきた人が南無阿弥陀仏を唱えるようになっちゃうことがあるんですよ。それは私も見てきました。だから本当に認知症になったとしても南無妙法蓮華経っていうものを忘れない、信仰を貫くということは本当に大変なことなんです。これはもうメッキでも何でもなくて、メッキはすぐ剥がれて南無阿弥陀仏に戻っちゃいますけども、本当に自分の性根から南無妙法蓮華経の信仰をしていなければ、認知症になってなおかつ南無妙法蓮華経の題目が唱えられるという人は、私は本当に尊いことだと思っているんですね。だから大聖、だから日光聖人が自分がボケて、そして南無阿弥陀仏ってもし唱えるようなことがあったならば、日光を捨ておけと、日光を捨てろと、それまで南無法蓮華経を説いてきたものが違うことを言い出したならば、それは捨ててくれっていうふうに日光聖人がその弟子に言い残しているということは、そういうことなんですよ。ね。あ、この人は自分の師匠だから、あ、南無阿弥陀仏って言い出したら、じゃあ弟子も南無阿弥陀仏にしようやっていうふうになったらダメだっていうことを、自分、日光聖人は自分でも自分がどうなるかわからんと、いうふうに考えて、そうやって言われてるわけなんです。それすごい大事なことだと思うんですよね。そんなことなかろうって話じゃないんですよ。事実なんです。ね。だからそういうふうに私たちは、この信仰というものを貫いていくということは、その、そういうことが現実なんだということをですね、やはり心に留めて、この行かなきゃいけないと思いますよね。